を当たり前にする産業整えメソッド。こんにちは、整えライフスタイリストの中村信子です。
インタビュアーの鈴木佐和子です。美子さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
いや、あっという間に8月最終週ですけれども、もうすごい暑い夏でしたが、美子さんはお元気でいらっしゃいましたか？
そうですね、本当に今年暑いですよね、はい、もう暑い暑いが口癖になっちゃうみたいなねそんな毎日だったと思うんですけど、おかげさまで私はもうそんな中でも毎日元気に朝から晩までお仕事を楽しくさせていただいておりまして、本当にありがたいなと思っております。
もう画面からもね、素敵なこうエネルギーが溢れている美子さんですけども、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さてさて、今日のテーマなんですけども、私の場合、息子がね、学校がもうそろそろ始まるということで、結構こうリズムを直していくのって大変だなっていうところをね、今日ちょっと整えていく、どう整えていくのかをお聞きしたいなと思うんですけれども。
はい、そうですよね。8月の終わりになると、あ、新学期が、あ、新しくまた会社が始まるとかね、いろいろそれぞれね思うことがあって、ちょっとゆったりとしたムードだったのが、元に戻すってちょっと大変だなってみんな思ってるんじゃないかなと思うんですけども、はい、そんなこう、まあ、ゆったりしてるところを通常に戻すにもちょっとしたコツがあるので、今日はそれのお話をさせていただきますね。
お願いいたします。
で、まず何をね考えたらいいかっていうことなんですけれども、はい、その通常モードっていうのは何が通常モードかっていうのを、まずはご自分が分かってるっていうことがとても重要だと思うんです。
確かにそうですね。そこが漠然としていると戻せないですよね。戻すにも。
そうなんです。で、その通常モードっていうのは、まあ人それぞれね、こう、リズムがあるとは思うんですけども、例えば学校にしても会社にしても、朝起きてから、まあ出かけるまでの時間。
はい。
それから帰宅してから寝るまでの時間っていうのは、まあ大体どの方もその時間をお持ちかなと思うので、まずこの二つについて、通常の時にはどんな、時間の使い方をしたら、
はい、
自分がいつも気持ちよく、やることがさっさっさってできる、もういい状態なのかっていうのをまずは思い描いていただけるといいと思います。
なるほど。まあ、大体そうですよね。ルーティーンになってますもんね。
そうですよね。朝とか夜って大体が決まってることをやることが多いですよね。例えば朝起きたら、まずパジャマ脱ぐとか、それからとりあえずトイレに行くとか、歯磨きするとか、その後はこれをやるとか、これをやるとか、大体皆さんもう毎日同じことの繰り返しなので決まってるとは思うんです。でもやっぱりちょっとゆったりお休みモードになると、そこがこう崩れて、起きる時間が変わるとか、
はい、
やることも別にずっとパジャマでもいいやとか、あと歯磨きしなくてもずるっとこうね、ネット見ちゃったりとかして時間が過ぎるなんていうこともあると思うんですけれども、はい、今一度本当はどういう時間を自分は過ごすといいのかっていうのを、頭でなんとなく思うだけじゃなく、言語化してほしいんですよね。
言語化。
うん。それは言葉に出して誰かに言うでももちろんいいんですけれども、紙に書く、と、自分の目からその情報が入ってくるので、改めて自分が、あ、そっか、って思えるんですよね。で、人に話すと、自分の声がやっぱり自分で聞こえてくるので、そっか、って思えるんです。どっちでもいいので、ちょっとその、自分で自分の考えていることが分かる、これをしていただくといいと思います。
なるほど。まずは通常モードがどういうことかということを見直して、それではどういうふうに時間を過ごすかというのを、まあ、見える化するということですね。
うん、そうです。で、それが分かった上で、今の生活がどんなになってるのかっていうのを、今一度やっぱり考えていただきたいんですよね。例えば、朝起きる時間、
はい、
今は ゆったりモードなので、まあ、8時とか、そのぐらいに起きてる。でも、通常モードになったら、6時とか、7時、6時半とか、そのぐらいに起きなくちゃいけない。ってなったら、8時から6時に起きるって2時間も早く起きるのって、めちゃんこ大変じゃないです
め
か。
ちゃくちゃ大変です。
うん。
いきなりはできないです。
できないですよ
は
ね。
い。
なので、じゃあ、どうやったら、この2時間を自分は早くすることができるかを次考えていくです。
なるほど。
うん。で、考えるときは自分の頭でこうどうしようかなってこう考えるのも一つ手ではあるけれども、自分で考えてると考えてるうちに眠くなっちゃったり、考えてるうちに分かんなくなっちゃったりすることもあるじゃないですか。
もういいやってなったりね。
そうそうそうそうそう。なので、よかったら、やっぱり紙に書いていくと、自分の考えていることがわかります。それとか、お子さんとお母さんの場合であれば、お母さんがお子様にね、そろそろね、新学期だけど、いつも何時に起きるんだっけ？っていうふうにこう、聞いてあげて、何時だっけ？ああ、6時だったかな？みたいな感じになったら、そうだよね。今何時に起きるんだっけ？うん、8時かなーみたいになったら、そうだよね。8時から6時に起きるって2時間も早いんだけど、どうする？みたいな感じでこう聞いていって、で、こういう質問をこう繰り返していくと喋るじゃないですか。それが自分が、あ、そっか、こういうふうにした方がいいかって気づいていく感じなんですよ。さっきのシミュレーションちょっともうちょっと続けていくと、ね、2時間早くするのどうする？どうしよう。2時間も早く起きれないよ。そうだよね。どうする？じゃあ、夜早く寝てみようかな。とか、自分が言うかもしれないでしょ。
そうです
う
ね。
ん。それとか、目覚まし時計を5個用意しとく。とか、
いいですね。
あとは、起こしてくれる人を3人頼んどくとか、お子さんだったら、いろんなアイデアが出ると思うんですよね。
そうですね。大人にはないアイディア
そうそうそう
ね。
そう。大人だったら、iPhone 2つあったら2つにかけとくとか、時間差でかけとくとか、まあいろいろ考えるとこもあると思うんだけど、子供の場合はすごくこう、自由に考えられるかもしれないから、そういうのをこう出してもらうんですよね。ただ、夜早く寝るっていうアイディアが出たら、必ず、いいねって言ってほしいんですよ。
共
いい
感。
ねって。そうそうそうそう、そうすると、でしょ？みたいになるから、じゃあ、夜早くって何時に寝るの？って、今度はまた具体的にその夜が何時なのかっていうのを聞いてほしいんですね。そうすると、今は12時ぐらいだから、2時間早く寝、起きるってことは、2時間を早く寝るってことだから、10時とか、こうやってなんか頭の中でいろいろ考えてくれることをこう言葉に出してくれたら、いちいちお母さんが、そうだよね、12時だから10時、うん、いいね、みたいに、こうやってお話をね、してあげると、自分の中ではっきりしてくる。で、これを人をつかないんだったら、こう自分で、2時間だからどうする？ 2 時間早く起きる。2時間早く起きるってことは何時？とか、こうやって書いていくっていうのをやっていただくといいと思います。
いいですね。親子の場合、なんかそういうね、コミュニケーションの時間もまたね、すごくいい時間になりますもんね。
そうなんです。そうなんです。結局自分が頭の中で漠然と思っていることを口に出す。言葉に出すことによって、自分が、決定事項になったりするんですよね。思ってるだけじゃなくって、自分はそうしようと考えてるんだっていう、考えにこう、変わっていくんですよ。と考えに変わっていくと、じゃあそれやろうとか、それはやめようとか、次の行動をまた決めることになるんですね。まあ、これが私がいつも言ってる整えなんですけれども、これを、普通の会話の中でできるようになると、時間の使い方もうまくなるし、まあ、コミュニケーションもうまく取れるようになると、こういうことでございますね。
ありました。本日は生活リズムの整え方、戻し方についてお話しいただきました。みーこさん、どうもありがとうございまし
あ
た。
りがとうございました。